Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。先週は震災の日ということで、21年前の震災の話を音楽協会の事務局長でいらっしゃった岡崎さんと一緒にお話をしました。あの時は本当にびっくりしたと。震災から半年ほどの間にあんな大きな演奏会が計画できたということと、それから全国からオーケストラのメンバーとか合唱のメンバーが集まってくださって、西宮の市民を激励しようということで鳴尾の体育館に来てくださった、あのことは本当に忘れられないということをおっしゃる方がいました。それから指揮をなさった松尾先生ですけど、あの時の指揮っていうのは生まれて初めての経験だけれど、で指揮をしながら手が震えた、本当に感動的なステージだったというお話をしてくださいました。そんな震災 のお話から1週間が経ちまして、今日は郷土資料館にやってまいりまして、今日は、特集展示があるということをちょっと聞きましたので、そのことについて拝見しながらまたお話は聞けるかなと思ってやってまいりました。まずは、館長さん郷田さんにお話を聞きたいと思います。郷田さん、こんにちは。
こんにちは。
またやってきました。
もうありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
特集展示ということを聞いたんですけれど、はい、特集展示はどういう趣旨でやられるの？
は
い、
名称はあまりこう聞き慣れない名称なんですが、はい、郷土資料館では一番大きな、企画展としまして特別展示というのがございます。でそれに対して毎月前田さんも取材に来ていただく、
もうしょっちゅう来てます。
アラカルトございますね、はい、でこのアラカルトと、特別展示の、中間のような規模で、何を名称どうしようかというふうに考えまして、特集するので特集展示ということで、行きましょうかということでずっとさせていただいているもんですね。
でもある期間を限って特別にしつらえられた展示という、
はい、そういうことですね。規模は特別展示ほどは大きくないんですが、はい、展示室の一部を使いましてですね、1ヶ月2ヶ月お見せしようかなという企画展の一種ですね。
これは年中何回かあるというようなことでしょうか？
今年はですね1回なんですが、はいはい、年によりましては2回3回ということもあります。
テーマがあったらというようなことかもしれないですね。で今回の特集展示は、
はい、これは第45回になりましてですね、はい、町の記憶、生瀬地区文化遺産、調査からということでさせていただきます。
町の記憶ですか、はい、町は何を覚えているかということですね。
歴史というふうに一般的に言うんですが、はい、これ歴史には2種類ありましてですね、はい、記憶というのと、それから記録というの、
記録、はい、
これ2つあります。そのうちのですね、今回は町の記憶、前田さんおっしゃったように町が覚えてる記憶、はい、住んでる人たちの覚えてる記憶を中心にして、生瀬地区のですね、はい、文化遺産といいますか、それから分かる歴史みたいなものを展示しようかなということです。
ね、これはもう西宮市内あちこちをやられるということで、
はい、今回は生瀬地区文化遺産調査からということで、はい、副題をつけてるんですけども、実はこの文化遺産調査というのはですね、西宮市内の、全地域を調査するという予定にはしてるんですが、この生瀬地区が、その第1回初っ端ということで、3年ほど前からですね準備を重ねて、今年は調査そのものは丸2年目なんですけれども、調査してる、その中間報告という形でさせていただくんです。このきっかけがですね、実は前田さん今日の放送の冒頭でおっしゃったですね、震災と非常に関連が強ございまして、実は阪神淡路大震災でですね、文化財として一番打撃が大きかったのは何なんだろうというふうに考えますとですね、いろんなものが壊れたりなくなったりはしたんですが、実はその何がなくなったかわからないものが非常に多いんじゃないかと
ということはもともと分かってなかったという。
そうですね、西宮ですと100平方キロほどありますし、はい、人口がもう50万人に迫ろうかという大きな町ですから、全てのですね、文化財文化遺産を調査し尽くしているわけでは実はないんですね、はい、
そうでしょうね、
指定文化財なり登録文化財なりはですね、このリストにあって、はい、あるいは共同資料館の収蔵庫の中はリストになってるんですが、 それ以外のものは一体何がどれだけあるかというのはこれほとんど分かってなかったんです実は。
そう
はい、ですので、震災で、まあ、家屋が随分壊れましてですね、まあ、その撤去されたという事例を皆さんも目の当たりにされてると思うんですが、はい、その中にもしかしたら非常に重要な文化財文化遺産があったんじゃないかというふうに思われるんですが、それとても何があったかわからないのではこれもどうしようもないということになりまして、
悔しいです。
悔しいです、うん、文化財を預かる者としてはですね非常に悔しいですので、せめて少なくとも何があったのかは調べておこうと、
は
あ、で次にそのどこに保存するというのはその次の段階になりますので、この調査をとにかく全部やってリストを作ろうというので始めたのがこの調査なんですね。
どこでどう保存するかは別として、はい、とりあえず何がどこにあるかだけは調べとこうやない、
はいはい、
そういうことで始められた、
はい、おっしゃる通りです。
なるほど、これは物ばっかりこう探しててもしょうがない
ですね。そうなんですよ、はい、まあ、今日の展示もですね、はい、そのあたりの話が、まあ、お伝えできると思うんですが、物を調べながらですね、実はその物に関わってる人たち、まあ、所有者もありますし、あるいはそれは近くに住んでる方、あるいはそれを見たことある方、地域住民の方、いろんな関わり方をされてる方たちがいらっしゃるんですが、 その人たちのお話、記憶も含めて、全部調べておこうというのがこの調査です。
なるほどね。で今回のこの特集展示の担当っていうのはどなたがやるんですか。は
い、これ西尾でございまして、
はい、
こういうですね、町の記憶とか人の記憶、歴史に絡むその記憶ですね、これを随分大事にしておりまして、それの研究をやってるものです。
民族資料について詳しい方、はい、はい、西尾さんですな、
はい、
じゃあこの展示についての説明は西尾さんから聞いた方がいい。
そうですね、西尾からよろしくお願いしたいと思います。
ありがとうございます。それでは西尾さんにお話を聞きたいと思います。西尾さんこんにちは。
こんにちは。
突然であれですけれど、いえいえ、よろしくお願い
お願いいたします。
今館長さんから聞いたら、はい、西尾さんが担当でこの展示をされたということで、はい、ちょっといろいろ聞かせていただきたい。
お願いいたします。
現物を見ながらお話を聞かせてください。はい、テーマ町の記憶な、さっきも館長さんおっしゃってましたけど、はいはい、なかなかシャレた名前やなと思
ありがとうございます。ちょっとシャレて全部ひらがなで
本当に、
はい、作ってみました。
堅苦しい題が多い、はい、テーマが多いですけれど、はい、町の記憶っていうと、はい、何やろうとまず思いますもんね、はい、そういうところが、はい、狙いどころやと思いますけれど、 ね、はい、それから文化遺産の調査っていうのをされたということを聞きました、はいはい、今文化遺産の調査っていうのはこういうことで始めたんやって館長さんから聞きましたけど、ナマゼっていうところはそれについては相当この値打ちのあるところっていうか、そういうところやったんですか。
そうですね、ナマゼそのものは真ん中に上京寺という大きなお寺がございます。でその上京寺さんがお持ちの資料、これ上京寺文書ということで、はい、西宮市の指定文化財になってるんですけれども、数千点に及ぶ古文書絵図がたくさんあります。で上京寺にもそれ以外にも、ご本尊の阿弥陀如来様と、両脇寺の三尊形式の仏様が国指定になっている、
国の
十分になってたり、
そうですね、
はい、でその他、石像物であるとか、はい、たくさんの文化財をお持ちの大きなお寺があるんですけれども、それはよく分かっていたんですね。
はいはいはい、
でもう一つはやっぱりナマゼの町というのは、丹波と大阪を結ぶ街道筋にある町ということで、
はい、
江戸時代から、そういう荷物の受け継ぎであるとか、
はい、
交通の要所として発展した町だという、
で
それも、
は
い、上京寺の文書の中にですね、うん、いろんな古文書が含まれていまして、そうした、馬借村、馬を借りる村と書くんですけども、
はい、
馬借村絵図というね、ナマゼ村の様子を表した絵図が、
はい、そのものですか、はい、
遠方年間で、1677年だったと思うんですが、はい、これなかなか古い
350年ほど前の話
です、はい、そうなんです、はい、これも素晴らしい絵図で、これに関してはですね、本物は、古文書の中なんですけれども、はい、複製品と、それを元にしました、大きなジオラマが、うちの郷土資料館のですね、展示のメインなんです。
あれがそうなんだ、
はい、
あのもう展示室入ったら真正面にあります、
はいはい、ドンとあの控えております、
ねねはい、わらぶきの家がいっぱい並んでて、はい、もうまるで街道筋じゃない感じの、はいジオラマがあります、はい、あれが生で村生での通りということですね、はいはい、
でそうしたものに表されるぐらい、はいまあ、歴史的にも有名な場所だったんですね。
ど
うはで、資料もたくさんございます、うん、でそうしたものは今まである程度調べられてきているんですけれども、先ほど館長が言いましたように、ねえー、震災を契機にですね、はい、やはりあの随分お家が建て替わっています。
そ
り
ゃそうでしょうね、
はい、でそれまでの家というのは江戸時代の終わりから明治にかけて作られた、白い壁を持っていて、はい通りから見るとですね三角形の屋根を切った部分が見える、切り妻式の家がずっと並んでいる、はい、もう非常に特徴のある町だったんですね、はいそれがまあ震災を契機に随分建て替えが進みまして、で風情が変わってしまったと。であのそうした中でやっぱりこういうのも記録に残したり思い出しとかないと、もう忘れてしまうなっていうのをやはりお祭りとか見に行かせていただいた時に地元の方にお聞きしたんですね、
はいはい、
でだからこそこれはいろんなお話をいきなり思い出してくださいって言っても無理ですので、古い写真であるとか地図であるとか、そうしたものを手がかりに、お住まいの方々の記憶を引っ張り出すというか、
はい、
紡いでいただいて、でそうした地図と絵図写真なんかと結びつけながら、その記憶を記録していこうと。
なるほど。
はい、でそのあたりからの発想で、町の記憶というタイトルも生まれてきます。
まず記憶やと、
はい、
それを記録にしようと、はい、なかなか洒落た話です
が、ありがとうございます。
そうですか、
はい、
何回も言って聞かないと、
はい、
大勢の人がいらっしゃるでしょうし、
はい、そうなんですね、
まあ、いろんな話いっぱいあるでしょうから、はい、ずいぶん長いことかかりましたでしょうね、
は
い、
てかもう実はまだまだ途中なんですね。
まだ途中
で、ただやっぱりね、生税は今 JR の駅もありますので、はい、便利ですので、結構住み替えというか新しくあの住まわれた方も多いもんですから、
はい、
地元出身のずっと暮らしてらっしゃる方を探すのは結構大変なんですね。
でしょうね、
はい、
この調査っていうのは、
はい、
まあ、あの町並みそのものはかつて郷土資料館が調べられた、はい、あの大学に依頼してやられた大調査がありましたから、はい、まあ、きっちりしたものができてるわけですけど、その今おっしゃってるような記憶をたどってそれを記録にしようなんていう話になったら、これはもう人の話聞く以外ないやないですか。
そうなんです、
ね、あるいはまあその古文書を調べるという手もあるかもしれません、はいはい、そうするともう本当にたくさんの調査活動ということになるんで
しょう、ね、はいはい、折に触れて今お聞きしている最高齢が92歳でしたかね、はい、あの少しお耳が遠いんですけども、あの鮮明な記憶を持ち主の方でいろんなお話をお伺いいたしました。
ほとんど聞き取り調査、
はい、聞き取り調査が多いです。
それは、はい、そうやけど大変なことだけれど、はい、あの楽しみもあるでしょうし、いろんなお話が聞けて、
はい、そうですね、
楽しいこともあるんですよね、はい、まあ、そういう本当に大変な調査をしながら、まあ、中間発表のような形でちょうど、まあ、はい、郷土資料館のジオラマも含めて展示をしてみようということになったんだと思います、はい、それじゃあ、まあ展示の具体的な中身についてお知らせいただくのをお話しいただきたいと思います、
はい、ありがとうございます。
資料をですね、はい、これあの展示室に入って一番真正面の大きなこうガラスケースの中に飾ってある、はい、これがそうですね。
そうですね、
パッと目についたんだね、
はい、
左の手前下の方に、
はい、
木の何か彫刻のようなものがいくつか固まってあるの、
はいはい、
これがまず目を引きましたね、
はい、
すごい彫刻やないですか。これは何なんですか。
これはですね、はい、秋祭りの時に生瀬の村の中を引っ張っていきます、はい、あのだんじりですね、
はあ、
若い人たちが引っ張っていくものなんですけれども、はい、このだんじりの今あの今年も引っ張って、去年ですね、引っ張っておられましたが、ね、それはあの平成16年にあの全く新しいものを作られたんですけれども、
最近ですね、
はい、それよりも以前の、
はい、
まあ、いわゆる旧だんじり、古い方のだんじりと地域の方おっしゃいますが、それの部材なんです。古いだんじりを結局解体するときにですね、
はい、
もうそのまませずに彫刻部分を取り残して、はい、保存をしておられたんです。
これは彫刻の作品としても立派なもん。
はい、そうですね、
本当になんかもう厚さが10センチ以上、
はい、あります、15センチあります。
ね、
はい、
あの何段にもこう構えて彫刻されてますから、
はい、
これどないして中の方を掘ったんやろうと思うような感じになってます、
はい、あのすごく立体的で、はい、これですね、あの三枚板といいまして、はい、だんじりの後ろの方に、はい、三方向についているので三枚板というんですけれども、あの題材が源平合戦の梶原景時ですね、
は
い、一ノ谷の合戦における梶原景時の、その場面を描いた
活躍の場面、
はい、そうなんです、
ね、馬に乗って刀を振りかざしてというような感じのところですね、
はい、そうなんです、合戦場面ですね、
なるほどね、力入ってる感じがよう出てますもんね、
はい、
へ、
目にはあのガラス玉入ってます、玉眼と言われますが、
そうです、
はい、ギロッと睨んで力強い彫刻です。
この侍の乗ってる馬がね、
はい、
この足を踏ん張ってるんですけどね、はい、その蹄がね、ほんといかにもね、はい、力いっぱい地面を踏みつけてるいう感じがね、
そうですね、
もう彫刻でわかる、
はい、
本当にこれ彫刻としても立派なもんやなという、
そうですね、
こんな大きなもの、これ1メートルありますよね、
1メートルまではないですが、それでも、ね、はい、あのこれがはめ込んであった枠も含めた1メートルぐらい、
1メートル四角ぐらいの大きな彫刻、
はいはい、
もうこれあのマクロケみたいに見えますけど、はい、何か塗ってあるんかな、
はい、これはあの漆を塗っておられて、あ、はい、ね、あのきちっと、
ビカ、
保存処理
をビカリしたものが、
はい、
あのされてますね、見えます
ね、
で手前の方にはまた違った彫刻がいくつか並んでいたり、
はいはい、それぞれ
山の絵のようなものもあったり、
はい、
いろいろこれも全部だんじりにくっついてるものです、
はい、あのだんじりの部品をですね、はい、そのまま、普段お祭りの時には見えづらい奥の方まできちんと彫刻した部材がついていたり、
はいはいはいはい、だんじりのは人の前に出る時には幕張ったりしますでしょ、
はい、
そうするとその後ろにこういうものがあるということになるわけ、
はい、
あんまり見えないですよね、はい、
そうですね、
裸の時にはよく見える、
はい、
立派な彫刻なんですね、はいはい、それぞれがこういうものがついていただんじりが台を変えて新しいものになった、
はいはい、
その新しいだんじりの写真ですかね、ここかかっているのは、
はい、それもございます、
これは新調されただ
んじり、はい、あの新調されただんじりですね、
まあ、いわば生勢だんじり第2世というわけでしょうね、
はい、そうですね、あの今のはあの新しい材木ですので、
はい、
欅作り あの色目が非常に鮮やかな
綺麗
だんじり
になりますですね、
はい、
真っ白の白木で、
はい、あの欅の層作りになりますので、
あ、すごい、まあ、そういうのをまあ写真でご紹介しながら、
はいはい、
手前にはもう一台終わった前のだんじりの、
はい、
彫り物飾り物が全部ここへ揃えて並べてある、
はい、
立派なものですから、はい、ぜひ見ていただきたいなと、
そうですね、
それから上京寺の文書、
はい、
名前で村絵図っていうのはここにはないんですかね、
はい、
このケースにはないんですか、
そうですね、あのここの今回の、ケースには直接出させていただいているのは、
はい、
生瀬とその周辺ですね、
はい、
六甲さんとか、
はい、
宝塚の方まで、
はい、
含まれているあの絵図を一枚出しております、
あ、なるほど、
はい、あの常設展示室の中に、
はい、
先ほど申しました馬借村という、
はい、
生瀬村馬借村絵図という
はは、
江戸時代の絵図 あの複製品とジオラマがありますので、
なるほど、
はい、そこと両方とで
ちょっとそこへ行って一緒に見てみながら話聞きたいと思いますが、
はい、
展示室広い方の部屋に入ると真正面に先ほども言いましたけど、
はい、
ジオラマが立って、
はい、
であのこれぞ生瀬、宿という感じの、はい、向かい合わせの家がずらっと並んだところが見えますね、
はいはい、
これが旧の生瀬の宿場、はい、ということで
江戸時代の宿場ですね、
宿場ですね、
はい、
その通りが復元されているという、
はい、
これ大きなジオラマですが3メーター以上4メーターぐらいあるんかな、
ありますね、
ね、
はい、
本当に町の感じがそのまま表現されています 、
はい、
でそれぞれの家には、
はい、
あの馬をつないぐような場所があったりですね、
はい、
裏に物干し台があったり、
は
い、いろいろ本当に詳しくしてあります、
はい、
その横のところにこの今おっしゃった絵図が
貼ってありますね、
はい、絵図がございます、はい、でこの絵図はもう細かい字で書いてあるのでちょっと見づらいですけれど、
はい、
一軒ずつ何が書いてあるんですかね、これ
あの各お家のですね、
はい、
間口と奥行きが書いてあるんですね、お家の寸法が書いてあります、
はあ、は
い、それとご当主の名前が書いてあります、
ああそうですか、はい、これは誰それさんのおうちで、
はい、
間口がなんぼで奥行きなんぼや、
はい、
一軒ずつ全部何軒あります、これ
これでね何軒でした100軒ぐらいはだと思う、
それ全部書いてある、
書いてありますね、
へえ立派な絵図ですね、
はい、
そうですか、
これはもうなかなかめったにない、
パッとこれ見てね、
はい、
この町全部どの家もこの家も間口専門って奥行き長いなと思ったんですけど、
はいはい、
これ実物でしょ、そう本当でしょ、
もうもちろんそうやと思います、
は
い、その時のその、絵図が作られた延宝年間、はい、1677年頃の、この時 の、 あのお家のとか生瀬村の各家の大きさがそのまま書いてあるんだと思います、
はい、いやいやそれはね、
はい、
あの京都の町屋と同じやなと思ったんです、
はいはい、
間口狭くて奥行きのこれはなんででしょうね、
まあ、いわゆるですね、あの町の方のお家にかかる税金がですね、
はいはいはい、
どうやら間口の広さでかかってたんだろうと、
なるほど、
近世の江戸時代の研究している人たちっていうのはやはりそういうふうな資料を探して言っておられますですね、
間口は狭くてええから、はい、奥行きが長かったら結構使えるやないか、はい、ということでされたわけですね、
はいはい、
ああそうですか、まあ、このお家の数々のお家のうち、
はい、
何軒かは宿場というわけですから、はい、宿屋であったわけです、
ね、はい、そうですね、
全部が全部じゃない、
はい、お家の大きさに引き続いてご当主の名前に、
はい、
それぞれ旅籠であるとか酒屋であるとかという職業も一緒に書いてありますので、
そうですか、
何軒か旅籠酒屋っていうのは見ることはできます、
先ほどあの馬を狩る村とおっしゃいました、
はい
はい、これは宿場というのは人が泊まるところですけど、はい、馬が貸してもらえるということは、
はい、
馬だけの宿というのも、まあ、そうじゃないです、
そうではなくて、大阪と丹波を結ぶ道筋の、
はい、
やっぱ荷物の運搬に関してですね、前の、村からここまで来て、はい、ここで、荷物を積み替えてまた次へ行くという、そういう、荷物の中継地ですね、そうやってあの、荷物の積み替えして次のところまで運ぶその労賃がこのナマズの村の人の、まあ、収入になってたと、
なるほど、
というふうに考えられます、
そういうことなんですね、
はい、
だからまあ、 あの宿場というのは間違いなく宿場だ、
はいはい、
やっぱりその荷物を運んでいる人たちのために大事な場所ということが言えるという、
はいはい、
先ほどのお話で聞き取りという調査をして皆さんの記憶をたくさんこう掘り起こしていくんやとおっしゃいましたが、
はい、
今度の展示にあたって何かそういうふうなお話がありましたですか、
はい、あの前田さんも見ていただいてるんですが、あの何のことはないあの路地の写真が真ん中に置いてあるんですよ、
これ面白い路地やなと思いました、
は
い
は
い、
今の路地の写真と、
はい、
そうですね、昭和40年の初め頃に写した写真と並べて置いてあるんですが、はいはいはいはい、これが実は今回の展示の一番のきっかけなんですね、
あそうなんですか、
はい、
は
なぜかと言いますと、やはりお年寄りに聞いた時ですね、この路地わし好きなんやと、
な
るほど、なんで好きなんか、もちろん子供の頃から遊んでたと、
はい、
でうちのじいさんから聞いたのは、
は
江戸時代からこの路地は変わってないんや、
へ
古い路地なんやって話を聞いたんやって言って教えていた、ということはこれはやっぱり皆さんの記憶の中にある町に関することをきちんと聞き取って記録にしていくと、このはナマズの町の記録になるんではないかと、
なるほど、
はい、そう思ってでね、っていうのがね、この写真がそのきっかけなんです、
いやいや面白い話ですな、それとまあちょっとしたあの注釈がついてるんですけど、ひさしの長い家が多いよと、
はい、
でそのひさしの長いというのを利用して、
はい、
みんなはよく遊んだもんだというような、はい、そんなお話もあったようですね、
そうですね、はい、あのこれナマズのお家の特徴でですね、
はい、
あの道沿いにはから見ると白い壁で、
うん、
三角の切り妻の屋根の部分が見えるんですが、
はい、
入り口のところには1メーターを超えるような深いひさしがついてる家が昔は大半だったんですね、子供たちにとってはそこが格好の遊び場、うん、雨でも濡れない全天候型の遊び場だった、
まあ、いいですねなる
ほど、はい、もちろん神社でもターザンごっこして遊んだと言っておられましたが、
はい、
こうおのずと集まるのはそういうね、日差しの深いお家の前で、
はい、
昔ながらの遊びですね、めんこであるとか そうしたものをね、コマ回したりだとかして遊んだっていう話もお伺いしました。
いやいや、面白いお話聞かせていただきました。これ、あの展示を見るだけでも、ああなるほど、昔こんなんやったんやという感じと、今はこうなってるけど昔はこんなんやってんなというような対比のこう仕方が、あの展示の中で工夫されているので、とっても分かりやすい、お話聞くともっと分かりやすい、面白いやなという、感じがいたしました。とても楽しかったです。ありがとうございました。郷田さん、今お話聞いただけて面白いなって、
もうまだまだ話足りないと思うんですけども、あの実はですね、はい、あのこの展示に、あの、まあ、関係しましてですね、はい、あの2つほど、あの、まあ、これも2章やるんですけれども、はい、講座を
講座があ
考えてます、はい、1つはですね、これ2月の13日土曜日なんですが、はい、10時から11時まで、あの先ほどの話も含めてですね、これあのこの場所で、はい、展示解説をさせていただきます。
ここで、
はい、
あ、いいですね。
これはもう当日あのご参加いただければ無料ということですので、
自由に来たらいい、
はい、これもぜひご参加ください、はい、それから少し遡りますが、2月9日火曜日なんですけれども、塩瀬公民館でですね、
塩瀬公民館、
これあの
駅前の公民館ですか、
ね、調査が生でですので、これ塩瀬公民館で2月9日、はい、午後1時半から3時まで、
はい、
調べた見つけた生でということで、
面白い、
国語図書館との連携講座としてですね、これ西尾があの先ほどさらに詳しい話ができるんじゃないかなと思います。でこれはあの、申し込みが必要ですので、
はい、
北部図書館にあの申し込んでいただきたいと思います。
北部図書館というのは電話番号とか、
はい、電話番号申し上げます、
はい、
0797-611706、はい、0797-611706 でございます、はい、こちらであの講座がございますので、ぜひあのご参加ください。
はい、でその講座の中ではきっとこの聞き取り調査で聞かれたいろんな話が、はい、今日は聞けなかったですけども、ちょこっとしか聞けなかった、
もうたくさん聞けると
思います、たくさん聞かせていただくことができるでしょう、はい、またそういうところへは話をされた方も参加しらっしゃって、
ああそうですね、
あのなんかお話聞かれたら面白いかもしれません、
もうさらにまた深い話が聞けるかもしれませんので、
まあそんなことに発展していくんやないかなというような気が今お話聞いていてしましたけど、京都資料館として他にお知らせなんかありましたですか。
は
い、
あのこの後ですね、はい、講座がございまして、はい、2月3日、これはあの市内の博物館連携講座ということで、はい、大手前大学の私学研究所オープンリサーチセンターにおいて、あります、2月3日なんですが、はい、午後1時半から3時まで、タイトルはですね、横穴式石室副葬品と死者の世界ということで、はい、大手前大学教授の森下先生からこれお話があります、はい、それから2月10日なんですが、これは京都資料館講座で、この京都資料館の講座室で行いますが、摂津の国の古代集落ということで、京都資料館の山田学芸員の話があります、これもやはり午後1時半から3時までということで、ただこちらの方はですね、はい、1月27日締め切りの申し込み必要ですので、こちらの方に往復はがきでお申し込みください。
歴史好きにはもう本当にたまらないような企画が次から次へと出てきますね、
はい、
今年も一年中からもういろんなことで郷土資料館目が離せんなという感じ
で、もう走りっぱなしですのでぜひよろしくお願いします。
面白そうなお話をいっぱい聞かせていただきました。今日は、町の記憶生瀬地区文化遺産調査からということで、特集展示が行われている、まあ、それの中身の一部をご紹介させていただきまして、担当の西尾さんから少しだけお話を聞かせていただくことができました。もっと詳しくはぜひ京都資料館の展示室で、見られる、そして事務所には西尾さん多分いらっしゃると思いますので、詳しいお話をお聞きになりたい方は西尾さんにまた聞いていただけたらどうかなと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。